はい、ゴーゴーレの方でございます。
はい、
辛い。もうあの降格圏内に順位がこう色が違うじゃないですか、Jリーグの公式ホームページ見ても、
はい、そうなんですよね。
昇格圏が緑じゃないですか、うん、でプレーオフ圏内っていうのが水色なんですよ、うん、で降格圏内がまあやばいですよっていう意味の 赤なんだろうけど、それの薄い、まあ、ピンクって感じ
みたいな、ね、色になっちゃって
ここに入っちゃってるんでね。
そうなんですよね。
そうなんですよ。
まあ、本当にもう誰もがね大事だっていうのは本当に分かってたんですよ ね。前節得しませんは
得しません。
そう、ただちょっとね、まあ、相手に勝ち点をプレゼントしてしまう、得点をプレゼントしてしまうような、はい、まあ、ちょっと形の失点でしたかね。
徳島一気に2つだから上がった形になったよね。
そうだから今本当に勝つとですね、はい、まあ、積んでるでしょう、
まあまあまあまあ、
何位ぐらいまでは積んでますかね、熊本ぐらいまでは
積んでる。勝ち点3位以内だったら15位の栃木まで今35でしょ、でレノファ山口32位だから、
そうなんです、
熊本は34、いわき34で徳島33で、ツウェーゲンとレノファが32。
そうなんですよ。
下を見たくはないけど見ると大宮アルディージャが26。
でも大宮もちょっとね徐々にというか、
もう 前節負けたけど、はい、大宮ね、うん、その前の5試合とかっていうのも負けなかったもん、ね、
そうなんですよ、まあ、ですから本当に、まあ、どのタイミングでも勝ち点3って必要なんですけれども、はい、まさに必要な、ね、勝ち点3が絶対にいるというような残り11試合となりました、
はい、
そこでもう誰に、ね、お話を聞こうかなと思った時にやはり元気印の高木大輔選手って、
はい、
今どんな気持ちでいるのかなっていうのが一番気になったんですよね、うんうん、ですので今日は高木選手にお話を伺ってきました。それではどうぞ。はい、では自己紹介お願いします。
背番号18番高木大輔です。
よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、本当にこうチーム皆さんが、そしてサポーターも含めレノファに関わる皆さんがやはりすごく大事な試合だというふうに捉えていた前節なんですけれども、はい、結果としてはまあ残念なものになりました。あの徳島戦、はい、高木選手どう振り返りますか。
まあ、本当に立ち上がりの失点が全てだったかなというふうに思うし、まあ、その後の2失点目に関しては、まあ、ミスは本当に誰にでもつきものだし、でも絶対にしちゃいけないミスとしていいミス、していいミスって言ったら変ですけど、はあると思うし、まあそれをが、まあ、あの試合で起きてしまったっていうのはすごくもったいなかったかなって思うし、まあ、後半立ち上がりだったりとか選手変えた中で勢いがあった中で1個でも取れてれば全然流れは違ったと思いますけど、やっぱりそこのゴール前の質っていうのが今足りてないので、なかなかゴールも奪えてないし、すごく皆さんをがっかりさせてしまった試合だったかなと。
いやいや、そんな中で高木選手は後半68分からの投入となりまして、はい、やはりサポーターの皆さんも高木選手の出場はすごく待ってたと思うんですよね、
はい、
まあ、どんな意識で監督からどんな指示があって中に入ったんですか。
まあ、監督からはこう、まあ、どんどんボール受けてゴールにどんどん迫っててほしいっていうふうに言われましたし、ただまあ自分が入った時にやっぱり結構疲弊してる選手が多くて、そういう選手を助ける部分でいつもより自分がポジションを落としてボールを受けてまた前に持ってってっていうような役割もあった中で、まあでもこうゴール前になかなか顔を出す機会が少なかったので、まあ、監督の求めるところがなかなかできなかったところはありますけど、まあその中でも自分が入ってからでも20分ちょっと時間があったんで、そこからでも2点3点取るのは可能だったっていうふうに考えると、やっぱり自分も何もできなかったかなっていうふうに思ってるんで、まあ、すごく悔しい気持ちでいっぱいですね。
最後のゴールが私もねパブリックビューイングで皆さんと見てて、
はい、
もうみんな一瞬こう1点返したっていうような最後にもうその希望みたいに感じたんですけど、あれ入ってたらよかったですよね。
そうですね、もう
ゴールと認められてほしかったですね。
あれ1個入ってればまた、まあでも結果的にあれでも 1-2 だったかもしれないですけど、あの1個が僕にとってもそうだし、うん、チームにとっても次につながる1点になってかもしれないので、まあでもあれがノーゴールであってもネットを揺らしたという事実はあるので、
う
ん
う
ん、
そうですね、
まあ、僕自身またしっかり練習からアピールして出場機会をもらえれば、次こそは本当にねチームが勝つためのゴールを取りたいなっていうのはずっと思ってるんで、まあなかなか監督変わってからメンバー入れない日々の方が長いですけど、僕以外の選手も練習で手を抜いてる選手は間違いなく誰もいないし、そういった中で監督が選んだ18人を僕らメンバー入れなかった人も頑張ってほしいっていう思うしかないし、うん、もちろん試合を除けばメンバー入ってない人の方が間違いなく厳しい練習はしてるんで、だからこそこう試合に出てそれを 結果として出していくことがよりチーム力が上がるし、あのチームの順位もおのずと上がっていく結果もついてくると思うので、うん、まあ、そういった風に残り試合数は少ないし、あの今の順位では誰も納得できないし、このままじゃ終われないんで、うん、本当にもう一回みんなでまとまって、あの一つでも上の順位を目指せるようにやっていきたいなと思ってます。うん、
今年は高木選手はあの副キャプテンという役割もあるじゃないですか。はい、まあ、そんな中で非常にこうなんというかこう難しい状況であるという今の現状を、はい、チームをどのようにこう引っ張っていきたいというふうに思ってますか。
いや、もう本当に今の状況で下を向いたらもう終わりだと思うんで、うん、あの本当にどれだけこう切り替えるのもなかなか難しいし、うん、現実を見たらあのちょっと下を向きたくなるとは思うんですけど、でもまだ何も決まったわけじゃないし、下を向いて過去を振り返っても本当に何も返ってこないんで、本当に次の試合に監督が選ぶ18人に全員が入りたいって気持ちを持って、うん、あの練習からこう競争することが今は一番大切だと思うし、そうやって全員がやった中で監督が選んだ18人を全員がこう支えられるような風になるのが今は一番だと思うんで、本当にここで今全員が下を向いて全員がバラバラになったらもう本当に取り返しのつかないことになってしまいかねないので、うん、あのそういったところをこう自分中心となってやっていけたらなと思うし、うん、あの本当にこのままじゃ終われないので、本当にまだまだ少しでも上目指してやっていきたいなと思っています。
あの前節のまあ幻とはなってしまいましたけれども、あのゴールで高木選手ここに健在であるっていう、なんかそういったものもこう垣間見れたような気がします。未来の話をすると次節は甲府戦ということになりますけれども、はい、いかがですか。
まあ、僕自身も本当になかなか試合出れなくて悔しい日々も送ってるし、そういった中でああいうチャンスをもらった中でやっぱ結果を残さないと続けて試合に出るのが難しくなってくるっていうのは正直分かってる立場でもあるんで、まあ、あのゴールが決まってればまた違ったのかなっていうのは正直思いますけど、でもそれなくてもこう監督がこう自分を前節選んでくれたっていうのは何かこうメッセージがあったと思うので、今こういう苦しい状況の中で、自分をこう必要としてもらえるようになりたいなって思うし、本当にこうホームで勝ってサポーターの皆さんと喜びたい気持ちは多分誰よりも強いと思うんで、自分が出てなくて勝ってももちろん嬉しいですけど、自分が試合に出て自分のゴールで勝ってまたあのゴール裏で皆さんと笑顔で喜びたいっていうのが一番強いので、まあ本当に次の甲府戦も去年ねアウェーでありますけど点取ってるって面ではなかなかこう自分にとってはいい相性なのかなって思うので、しっかり準備してメンバーに選ばれるように熱い中ですけど頑張っていきたいなと思います。
高木選手のフォワードの高木選手が見たいな。
まあまあそうです。でもまあこの間もサイドじゃなくて真ん中で使ってもらえたりしますし、まあ練習でも結構最近ではフォワードやらせてもらうことのが多いんで、別にセンターフォワードじゃなくても別にどこでもいいんですけど試合出れれば、まあどこでもこう点取ってみんなで喜ぶ状況っていうのをやっぱり作りたいと思うんで、やっぱこうお祭り男としてやっぱこう維新劇場を起こして、はい、あのそこからまたチームが上にね登っていけるようにしたいと思うし、去年もやっぱホームで負けなかったっていうのがやっぱり最後の最後につながったと思うし、うん、あのホームで勝つ時って結構劇的な試合がやっぱ多かったん で、
ね、
やっぱそこから結構勢いに乗った部分もあるんで、うん、別に劇的な試合じゃなくて 3-0 とかでもいいんですけどあのまあそういうなんだろう、チームがもう一回まとまる燃え上がるようなのってやっぱそういう試合だと思うので、うん、まあ、本当に守備陣はねすごく頑張って、清水戦もそうですけど抑えてた中でやっぱ攻撃陣がねすごく今情けない試合が続いてると思うので、そういった中でこう監督もいろいろ考えると思うので、来たチャンスをしっかり決めれるように日々準備していきたいなと思ってます。
わかりました。得点期待しています。
はい、ありがとうございます。
では最後にサポーターの皆さんに改めてメッセージお願いします。
はい、前節もね本当にアウェーまで車を走らせて来てくれたサポーターもいた中で、パブリックビューイング含めてたくさんの方が応援してくれた中で本当に情けない試合をしてしまってすごく申し訳ないと思いますし、ただもう本当にチームとして切り替えて、まだまだ何も決まったわけではないのでしっかり前を向いて戦っていきたいと思っているので、本当にサポーターの皆さんの声援っていうのは僕らに計り知れないほどのパワーをもらえるのでと僕は思っているので、情けない結果が続いてますけど、それでも本当に維新にたくさん集まっていただければ僕らの間違いなくパワーになるので、ぜひ次の甲子園もその後も サポートしていただければと思いますので、ぜひ熱い応援をよろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、高木大輔選手のインタビューをお届けしました、はい、もう出たい、活躍したい、自分の手で何とかし、自分の足で何とかしたいっていう思いも、
うん、
ひしひしと伝わってきますね。
そうですね、
うん、まあ26日、まあ明日ですよね、
はい、
とあとその次の3日はホームなんで、
はい、ホームが続きます、
はい、甲府まあまあ上位で、まあ次は水戸じゃないですか、
うん、
でもここはきっちりやっぱり取ってもらって、うん、その後アウェーはもうしょうがないと思うんですよ。ヴェルディと岩田っていうところ、
うん、なんというでことでしょう。
アウェー2連戦になるんで、
そうですね、
もうここ僕ある意味山場じゃないかと思うんですよ。その降格圏内に定着してしまうかしてしまわないかの重要な2試合が26日と3日だと思います僕、
うん、
すいませんね、
まあ、でも正直私もちょっと思いますね、うん、やっぱり
なんなら本当はボルティスもそうだったんです
よ。そうなんですよね。だからそこで勝っていればやはり状況変わってたと思うんですけど、うん、まあでもちょっとね、今高木選手の声を聞いて前向きになれた方もねいらっしゃるかと思います、うん、もちろんその目の前のその試合をしっかりと戦っていくということ、うん、雰囲気ね決して悪くありませんので、うん、まあ、しっかりと勝ちをね、うん、勝ち星を挙げていただいて、うん、なんとか降格圏からは脱出していただきたい
ね。勝っておごらず負けて腐らずでございますよ、
うん、そうですそうです、
ね、その感じがまあ、選手の一人である高木大輔からですね、はい、
うん、
聞けたっていうのは、うん、あやっぱり選手は出たい、活躍したい、うん、そして勝ちたい、勝ちたいをみんなに届けたいっていう気持ちがあるんだな、
はい、
そこにはあるんですよ、
あるんです、
伝わったんで、
う
ん、
そうです
そ
うです、
それ信じて、
はい、
ね、次のゲームをしっかり応援していきたいと思います、
はいはい、ホームですからね、
ですね、明日26日午後7時キックオフはヴァンフォーレ甲府はホーム戦です。以上ゴーゴーレのファ、来週もお楽しみに。